マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田マリとボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田まりです。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、はい、先週今週と結構氷点下の日も続いてかなり寒いですね。
そうですね、九州出身の私たちにとっては
凍えていますよ。
辛いですね。
なんか冷凍庫に入れるような感じなんですけれども、
はい、
この間も大雪が降って、
はい、
もう駅に向かうだけでもめげそうだったんですけれども、うん、その中でもちょっとほっこりしたことがあって、
はい、
もうちょっと寒くてクラクラしていたので、ちょっと休んで電車に乗ろうと思って、
うん、
カフェに行ったんですね、
はい、
そしたらレジのスタッフの方が、
はい、
今日は寒いですね、厚めに入れますかって言ってくれて、
あ、なんか温かい。
同じ一杯のコーヒーでも、うん、そういう風になんか気遣って で、 できましたよってすごい笑顔でマグカップで渡してくれて、
うん、
なんかちょっと幸せな気持ちになりました。
へー、寒いけど温かいってやつですね
かずちゃんは何か雪の日の思い出ありますか？
そうですね、最近見た多分ツイッターの写真だと思うんですけれども、
はい、
猫がね、
うん、
足跡残すっていう
どこの上に？ガラス？
雪、
雪、いや寒いけど足跡残してみたの。
ちゃんと
残ってるの？
ピュンってこうね、肉球の形だけがね、うん、ポンって残ってる。
かわいい。
かわいい。
でもそれは溶けてなんかちゃんと残ってるんだ。
残ってる。
へ
え、ふわふわの雪の上に足跡だけ残してみたみたいな写真でした。
お茶目な猫ちゃん。
お茶目な猫ちゃん。寒いの苦手ですもんね、猫もね。同じですよ、私たちと。そんな雪の楽しみ方もありますけれども、
はい、
なかなかね、たくさん雪が降ったりするとこう怪我をしないように気をつけたいなと思うようになるんですけれども、何かまりちゃん気をつけてることとかってあったりしますか？
はい、もう路面がやっぱりその雪が溶けずに残っているの で、
うん、
で寒いからもう最近ブーツを履いてるんですけれども、
はい、
ブーツの裏ってやっぱり平面でつるっと行きそうになるので、うん、もうおっとっとって 3,4 回になったんですよ。だからこれは大変だと思って、うん、
はい、
スパイダーという、まあ、いろんな呼び方もあると思うんですけれども、
はい、
山登りのお店に行って、
はい、
でそのスパイクを取り外し式になっていて、
うん、
ゴムで固定するものを買って今バッグに持ち歩いてますよ。
じゃあ足の裏にそのギザギザしたものを装着できるっていうことなんですか？
そうです、かかとの部分に装着ができるので、男性でも女性でも、そう、でもやっぱりそのグッと踏み込むところが大事なので、
はい、なんか引っかかりがあれば安心ですよ
ね。雪の日はホームでもやっぱり傘はさせないので、そういったところでこう滑りやすくなっているの
は
本当に危ないなと思って、
はい、
で買ってみたんですけど、でもそんなスポーツ用品店に行かなくても、
うん、
結構雑貨屋さんのハンズとか、
うん、
ロフトにもレジに置いてあったので、
や
はりそういった声も多いのかなと思いましたよ。
わー、すごくいい情報ですね。私もぜひ、
はい、
じゃあちょっとハンズロフトあたりチェックしに行ってみたいと思います。
はい、さてかじちゃん、
はい、
先月横浜と東京で開かれたイベントに行ってきましたよ。
どんなイベントに行ってきたんですか？
タイトルは、
はい、
なぜ被爆者を語り継ぐのか、
うん、
サブタイトルはノーベル平和賞アイケンを支えたキャサリン・サリバンさんとの対話というもので、はい、
うん、
1日目はこのニューヨークに住んでいるキャサリンさんを迎えしての講演会 で、
はい、
で2日目は大学生や参加者と一緒にワークショップが1日開かれたんです。
へー、マリちゃんはどちらに参加したんですか？
どちらも参加したんですけれども、はい、このイベントは被爆者、原爆について知ってもらうという内容だったんですけれども、
はい、
まずその講師を務めたキャサリン・サリバンさんについてご紹介しますね。
はい、
世界的な平和教育家なんですけれども、 NGO の被爆者ストーリーズというプログラムのディレクターをしていて、2008年から2015年までその広島長崎の被爆者の人たちをアメリカに招いて、ニューヨークの高校もほんと数百校ね、被爆体験を聞かせるという活動をずっと展開してきた方なんですよ。
そのキャサリンさんが今回は日本で講話をされたんですね。
そうなんです。1日目は会場にもう200人くらいの方が集まっていて、
はい、
満席だったんですけれども、うん、そのアメリカの学校でやっているスタイルで、ただこうスピーチをするというわけではなくて、
はい、
じゃあ皆さん今か音を鳴らすので目をつぶって想像してみてくださいっていうところから始まって、
うん、
じゃあこの大切な人、
はい、
物を想像して、でそこに核が落ちたらどうなりますかっていうものを沈黙の中でそれぞれが心で感じて、でその後BB 玉をたくさん用意されていて、
はい、
それを金属の箱の蓋の上にジリジリジリって一個ずつ落としていくんですね。その音っていうのがなんだか不気味というか、爆弾が投下されている戦争をイメージしているような音がずっと続いて、それも目をつぶったまま感じるんですけれども、そういったこう聴覚を使いながらアメリカの学生に伝えているんだなっていうところが、またちょっと新しい方法だなっていうふうに感じて。
その講演というのは英語でされたんですか？日本の講演の際も。
キャサリンさんはもちろん英語で話して、通訳さんが全部訳されていましたよ。
じゃあ同時通訳で進められているような感じだったんです
ね。被爆者という言葉を聞くと、私たちは日本に住んでいるので、はい、まあ、長崎、広島というのが最初に浮かぶんですけれども、うん、でもアメリカでもその核実験っていうのは行われていて、でその土地に住む人たちはやっぱりそういった放射能の被害に遭っているそうなんですね、うん、そういったところにキャサリンさんは行って人々の声を聞いたり、そういったものを多角的にアメリカの生徒に伝えているよっていうのを聞いて、私もなんだかまたちょっと視野が広くなったような気がしました。他にも学生と一緒に参加したワークショップでは、原子力発電所でどのように電気が作られるかというその順番をチームでみんなで考えていったんですけれども、
はい、
その時にキャサリンさんが、じゃあどの段階から放射能が発生するリスクがありますかっていう質問をしたんですね、
うん、
でみんな、じゃあタービンが回って、まあ、電気が稼働するところからかなっていう風な声が多かったんですけれども、
はい、
実際はそのウランを採掘するところからも発生するリスクがあって、でしかもその一連のもう流れになってしまっているので、例えばそのウランの採掘地ではその採掘の時の音にびっくりして小動物が地上の方へ穴を掘って逃げていくと、そこから放射能が漏れ出る可能性があるので、それによってその近隣に住んでいる先住民が被害を負ったというケースもあって、
ね、なんかそんな実装もあるんですね。
そうなんですよ。だから私たちは、ね、うん、気軽にこうやって電気を使っているけれども、うん、
はい、
原子力核について知るきっかけになりましたよ。
今お話を聞いていると、
はい、
ワークショップという形なので、より身近に自分のこととして考えられるっていう感じがして、すごくいい機会ですよね。
そうですね。やっぱり最後の皆さんのコメントも、何か自分たちでできないかなとか漠然としたまま参加したらしいんですけれども、講演とワークショップを通してすごく当事者性、自分としての意識っていうのが強く持つきっかけになったというふうに話している方が多かったですよ。
震災の時にも感じましたけれども、
はい、
知るっていうことと自分として考えるっていうことが本当に必要な時代になっているんだなって感じますね。
はい。
第175回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などなど随時募集しています。
宛先は マリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてこの番組マリカジワールドでは Facebook のファンページや Instagram、Twitter の公式アカウントもあります。そちらもどうぞご覧ください。
ではまた来週。
See you!